こんにちは、袴田真由子です。さあ今日は島田高校の北村ひなさん。
島田高校1年北村ひなです。お願いします。
お願いします。島田商業高校の内藤マリアさん。
はい、島田商業高校2年内藤マリアです。よろしくお願いします。
お願いします。そして島田翔成高校の大村大輝さん。
はい、島田翔成高等学校2年大村大輝です。
よろしくお願いします。そしてですね、金谷高校の中平ひろとさん。
はい、金谷高校3年中平ひろとです。よろしくお願いします。
お願いします。皆さんに、スタジオに来てもらっているんですけれども、島田工業高校の有田夏美さんは今修学旅行ということで今日欠席なんですけれども、同じく2年生はどうです、修学旅行。
私は先週に修学旅行行ってきました。
あ、内藤さん。
はい。
へえ、どちらに行ったんですか。
長崎と佐賀と福岡です。
おお、どうでしたね。
長崎で原爆ドームに行って平和公演をして、その後次の日にハウステンボス行ったりとか、でその後佐賀でイルミネーションじゃなくて何でしたっけ、星見るやつ、あ、プラネタリウム、プラネタリウムに行って、で最終日に福岡でラーメン食べました。
美味しそう。で私もね、修学旅行九州だったんですけども、すんごい楽しかった思い出があります、ね。ああ、でも行けてよかったですよね。
そうですね。
ね、
行けないんじゃないかってずっと言ってたんで。
じゃあそれでも本当に思い出になりますよね。
はい。
大村さんは？
自分はコロナの影響とかがあって延期になってしまったんですけど。
そうですよね。
まあ、3月に今のところ行くかもしれないっていうことなんで、行ったらちょっと楽しみたいなと思います。
そうですよね。やっぱり仲間と行けるっていうことがね、すごい楽しみになります。でも、こう、先延ばしになるのもまたね、楽しみが後に取ってあるっていうのもね、それはそれでいいですよね。ということでね、2年生、修学旅行に行っている有田さんもいますけれども、で、そんな、メンバーで、今回ですね、取材にはですね、中平くん、今回最後にお伝えしたのは、中平くん、今回取材はお休みだったので、
はい、
ちょこちょこリアクションしてもらえればと思うんですけれども、はい、4人でね、取材に行かせていただきました。取材に行ったのは製茶問屋を営んでいる株式会社高森商店です。創業69年目を迎えた高森商店では、地元の荒茶を仕入れて製茶にし、関東や信州、東北のお茶屋さんなどに卸していたり、全国に向けて小売をしていたりします。案内してくれたのは営業の高森直明さんです。それでは見学した時の様子を聞いてみましょう。
株式会社高森商店の高森直明です。本日、はい、お願いします。
ありがとうございます。
弊社ですね、創業、69年目を今迎えております、昭和26年から、初代高森誠から始まりまして、今に至ります。で、従業員は大体20名で今創業してます。から会社のモットーがありまして、美味しいお茶をお届けすることが私たちの生きがいですと、はい、それを全員のモットーとして会社を運営しております。から地元のね、その島田市産、かなりうちはこだわってまして、特に初倉わかりますか、初倉のゆいっていう地区があるんですけど、そこのものがね、一番主に仕入れているもので、全体のそうですね、7割ぐらいがそこのお茶じゃないかなと、うちの仕入れの中では。はい。そんな風になっております。それから、島田だと、あと北部になりますけど、神座地域、まあ、みかんでも有名ですけどね、神座地域から、生見の、から上上がった生見の方のお茶、そちらのお茶、から川根のお茶と、そこら辺のお茶も、仕入れるようにしてます。で、まあ、ざっくり南部と北部に分かれますけど、大きな特徴の違いとしては、南部の牧之原の方はですね、県内でもお茶が取れるには早場所といいまして、すごく早くから適材ができる地域になっています。日当たりが良くてね、温度が上がって、で、肉厚の葉っぱが取れるので、その葉っぱっていうのは深蒸し茶、要は深蒸しってことは蒸す時間が長いっていうことなんですけど、蒸し時間が長いことによって味の濃いお茶ができるようになります。この深蒸し茶、世に出てから、まあ、まだ40年とか50年、あまり歴史は古くはないものなんですが、今は流通としてはもう主流でして、全体の深蒸し茶が8割ぐらいを占めるですかね、全国的には。はい、そういうものになります。で、北部のお茶っていうのはもっと涼しい場所で育って、日照も少ないものですから葉っぱが薄いんですが、すごく香りが立ってね、ほのかな甘みも特徴でして、すごい、それはまた良質なお茶が取れます。特にね、霧がよく出るところなんかはね、お茶がいいものが取れるっていうのは昔から言われております。
こうやって製品化される前にどれぐらいの時間がかかるんですか。
荒茶って、その僕らが仕入れるものっていうのが 1本っていう言い方をするんですが、1本単位っていうのが30キロです。基本的に30キロ単位で1本と言われてて、それをここまで作るというと、まあ、あの手慣れた方がやると2時間ぐらいでなんとか製茶から乾燥機から袋詰めまでっていうと2時間か3時間ですかね。ただそういう小口でやるっていうのはちょっと少なくて、新茶の時なんかもね、そうですけど、うちなんかあの24時間あの無人で仕上げができるようなシステムを取ってますので、はい、あのとにかく作るところはたくさんできて、でただ、火入れ、乾燥機の火入れですね、そこで味って結構決まるんです。その過程だけはどうしても人の力が必要で、その時の湿度だったり気温だったりとか、そういったものでもすごく左右されて、夏場と冬場では全然あの設定の温度が変わってきたりとかしますので、その辺はもう完全に人の手が必要になってくる。なんで仕上げだけはあの夜中のうちにやっといて、朝からもうあのみんなでお茶を、楽しながら味を決めていく。でまたその地方によって合うお茶を、作るっていう風にしております。これ普通煎茶って言いまして、あの蒸しの工程が あまり蒸してないものになります。なんでこれと比べてもだいぶ差が分かりますかね。ちょっとこっちの方がパリパリしてるというか、細かくてしっとりしてるような、はい、深蒸しとあの普通蒸しの違いというのはこういう違いがあります。
あ、全然違う。こっちの方がなんか粉っぽい、北部の方がなんかちょっと木材チップみたいな座り心地で南部の方がもっと粉っぽくて柔らかい。
あ、全然違いますね。サラサラしてて、もう手からこぼれ落ちるような、けど、はい、サラサラしてますね。
ここの仕事で働くのに専門的な知識って言いますか？
専門的な知識ですか？特にそんなに難しいものはお茶屋さんってなくて、持っててくれたら嬉しいなという、能力としては、香りとか味に敏感な方がいいなと。味の、お茶の味ってすごく繊細なんで、あの微妙な違いが分かるっていうのがね、すごく大変なことです。なんで食べ物にとにかく興味を持ってるってね、すごい大事なことだと思いますし、お茶もかなり繊細な味がするので、やっぱ常日頃からそういう味、繊細な味、味の違いが分かるっていうのが僕らとしてはもうすごく大事なものなので、そうで、お茶屋さんでね、こだわる人はもうカレーも食べないとか、やっぱ刺激物、刺激のものを、下に刺激を与えないとか、そういったのもちょっと聞いたことありますけどね。
この職場で働いていて一番やりがいを感じることって何ですか？
やりがいを感じること、はい、もうやっぱり一番はお客様から電話かかってきて、このお茶がすごく美味しかった、いやもうそれにもう自分も自信を持って出したものがこれは本当に美味しかったって言われて、そのお茶がもっとないのかっていうご注文いただいたとき、すごく嬉しいですね。小売りの方もそうですし、大口で買ってくれる方もそうですけど、美味しいお茶をお届けするのが私たちの会社のモットーとしてやってますので、そこにたどり着けたとき、本当に喜びは感じます。
今回のお仕事現場は株式会社高森商店です。取材をしてみてですけれども、まず到着しての香りがね、すごかったですよね、はい、お茶のいい香りしましたよね、
はい、すごかったですね、
外までいい匂いが
ね、もうそれでわーってみんな まず引きつけられあ、これ美味しそうっていうところから取材がスタートしたんですけれども、はい、ね、実際に取材してみて皆さんどんな感想を持ったかなと思うんですが、まず北村さんいかがですか？
はい、小中学校の頃からお茶について学ぶ機会が多くて、うん、で入れ方とかも学んだことがあったんですけど、今回高森商店さんに行って、南部北部でお茶の収穫の仕方とか香りに違いがあったりして、あと全盛期が4月28日からっていうことも新しく知って、2時半起きっていう、もうこれもすごいと思ったんですけど、全盛期の時期は1日に何度もお茶の香りを嗅いだり味を確かめたりするので、すごい根気がいるお仕事だなって思いましたね。
そんな時間に起きて、だって夏場だった、まだ暗いですよね、そんな時に起きて、でその仕入れをして、で仕上げ、まあ機械も使うんだけれども、仕入れはどうしても人の手が必要だというところもね、なかなか大変なお仕事だなっていうところも、
ね、
やっぱり子供の頃からお茶の勉強はしていても、実際現場に行っていろいろ直接お話聞いて、また新たな発見も多かったですか？
多かったですね。なんかそうですね、今まで本当にやっぱり学校でお茶に関しては基礎的なことしかやってなかったので、うんうん、やっぱり仕事に就くとなるとこんなに 専門的な知識というかそういうのが必要になってくるんだなって思いましたね。
ねえ、なんか舌ね、味の分かる人みたいなねお話がありましたよね。ねえ、そのあたりも結構気になりませんでしたか、内藤さん。もう本当にこだわってる人はカレーも食べないなんていう話もありましたけどね。
正直自分は飲んでもそんなになんか匂いの違いっていうのがあんまり分かんなかったんですよね。だから本当にすごいなって思いました、
う
ん
う
ん、
そうですね、本当にそこまでこだわって。やっぱり私たちお茶どころだからお茶結構飲みますよね。
はい、家も毎日飲んでます。
あ、そうです。急須、はい、で入れて。
はい、急須で入れて。
そうですよね、
朝も夜も飲んでます。
朝も夜も。
はい。
おー、そう、それって私たち当たり前なところあるじゃないですか、結構、
はいはいはい、
でもね、静岡出ると急須が家にない家庭も結構あったりするんですよ。
そうなんですか。
そう、ね、だけれどもその当たり前にして飲んでいるお茶でもこれだけこだわって作ってくださってるんだなっていうのも改めて感じたと思うんですけれども、
はい、
内藤さんどうでした、取材して。
私はこんな近くの工場で東北などの遠いところまで私たちの島田で作られたお茶が流通しているって知ってすごく驚いたんですけど、うんうん、それだけ多くの人に地元のお茶を飲んでもらっているって思うとすごく嬉しくも思いました。であと仕事の方で力仕事になる工場では男性が、
うん、
販売や箱詰めでは女性がと男女ともにそれぞれ輝ける場所があるというところに すごくお仕事としての大きな魅力を感じました。
なるほどね。まあ男性も女性もそれぞれ自分に適した仕事ができて、
はい、
で、まあ、みんなが活躍してるっていうこともね、
はい、
そのことも意外とこう言ってみないとわからなかったりとか、
はい、
パッケージ詰めだとかね、そういうものが女性が活躍する場があったりっていうのをねすごい知りましたよね、その場でね、はい、
製茶工場って聞くとそのお茶作るだけなのかなって思いがちなんですけど、うん、やっぱり販売とかその箱詰めの作業で女性が働いているっていうことを言ってみないとわかんないなって。
そうですよね。で、そこの場でいろいろ飲ませてもいただきましたけど、ね、試飲もさせてもらいましたけど、どうでしたか？
すごい美味しかったです。で、やっぱ、両方とも出してもらって飲んでみると、やっぱ味、ちょっと違うな、とは思いました。
うんうん、そうですね、はい。普段そんな飲み比べもしていないし、
はいはいはい、
ね、どうです？家で飲んでいるお茶はどこのお茶とか。
全然わからない
です。わからないです。だからこれから、まあ、これは南部のお茶なのか北部のお茶なのかなとかね、ちょっと気にしながらどこでこう生産地とか
見ちゃいます
ね見て飲めるっていうちょっと自慢にもなりそうですよね。
はいはいはい、
ね、そんなほんの得した情報もいただきましたけれどもね。はい、大村さんどうでした？
自分今回あのお茶飲まさせていただいたじゃないですか。
はい、
であの自分今まで家で飲んだ時に あんまりそのしっかり味わってないっていうか、だけどこうやって今回飲み比べさせていただいて、まあ、違いがあったじゃないですか、その苦味とか、
うん、はい、
なんで家でこれからもっと味わって飲んでいこうかなと思いました。
ああ、小村さんもやっぱり家では飲む派なんです。急須、は
い、
で入れて。
急須ですね。あ、でもたまに冷たいやつも飲むんですけど。
ああ、冷茶もね、はい、そう、もういろいろ飲むんですよね、本当にね。当たり前のように飲んでいて、あの私はまだ知らないんですけど、島田市内だとこう水道蛇口ひねるとお茶が出てくる学校もあるんです、ね、
自分そうでした。
あ、そうだったの？はい、じゃあ本当に子供の頃から
お茶飲んでます。
あ、そうなんだね。でもそのね、当たり前にしてきたお茶がこういう風に作られていて、うん、こんな風な違いがあるってこと意外と知らずにいて、それが改めて知れたってこと、はい、大きな発見ですよね。は
い、とてもいい経験になりました。
ああ、そうですね。とね、ずーっと私気になってるんですよ。うん、そうなんだ。はーとね、リアクションしてくれていた中田原くん。今みんなの話聞いてて。
いや、自分も小学校の頃、うん、あの水道からお茶が出たんですよ。
そうなんだ。
はい。あと家計もちょっとお茶関係の仕事をしているので、まあ自分はちょっとまあ自別の就職場所についちゃうんですけど、うんうんうん、やっぱ。お茶を知る機会ってなかなかないと思うんですよ、うんうん、島田にいても、うん、やっぱちょっと携わる機会がないと思うので、やっぱりこういう経験ってやっぱ人生の中で一度はした方がいいんじゃないかなとやっぱり僕は思いますね。
なるほど。取材してないけれどもやっぱりね、関わっているからお茶のことは詳しくて。
はい、そうですね。
残念だったね、今回行けなくてね。
残念でした本当
に。ね、はい、じゃあみんながそれでいろいろなことを取材してきてくれたことが、
はい、
逆の立場で嬉しいなみたいなところ。
嬉しいです。
ということで、ね、はい、それでふんふんうんうんって聞いてくれたんですね。はい、ありがとうございます。中田原くんにもね、途中で参加いただきましたけれども、今回はね、ある 有田さんも取材には行ってくれたんですけれども、このスタジオは残念ながらお休みということで、島田高校の北村ひなさん、そして島田商業高校の内藤マリアさん、島田商成高校の大村大輝さん、そして取材には行ってないけれども素晴らしいコメントいただきました金谷高校の中平ひろとさんに今日はお話を聞きました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。